どうもこんにちは、うしーです。今日はですね、ビジネスのアドバイザーということで、僕ならではのね、ちょっとコンテンツを作っておこうかなと思いましてですね、今日コンテンツ作りをさせてもらいます。そんな裏話いらんじゅうね。何かっていうとね、ブログをやってるんだけど、この稼ぐっていうところを考えた時にね、アフィリエイトしか思い浮かべない人って結構いるんですよ。でも一方でアフィリエイトっていうのは実はブログ載せるだけなんですよ。載せるだけで一応アフィリエイトブログっていうね、ジャンルのブログになるんで、まあ誰でもできるし簡単なんですけど、このアフィリエイトとして商品を紹介するっていうのができないっていう人が一定数いるんですよね。これは僕も存じてまして、要はまあ何ですか、厳しい言い方をするとビジネスをやる覚悟ができてないっていうことであって、でまあもう少し柔らかい言い方をするとね、何ですかね、その自分がその人にね、物を売るっていうことの、まあ売るっていう表現ちょっとアフィリエイトには本当は適切じゃないんですけど、まあその人がね、自分が紹介したものを買う、もしくはまあ自分が売ってるものを買うっていうものの価値が全く分かってないから、そういう風になるんですよね。で、残念ながらというとちょっと残念な話に聞こえてくるんですけども、克服する方法はあります。それ何かって言ったら、まあ僕実は同じで、初心者の頃にですね、商品が売れてしまうことの恐怖を感じたことがあって、これは体験者にしか本当にわからない感覚なんですけど、なんかどっかで喋ったことあると思うんですよね。僕何でした、初めて商品が売れた時、ブログ始めた初月にね、52円売り上げ上がったんですよ、アフィリエイトで。で、うわ、すげえなってなった後ともにですね、口ではすげえなって言ってたんですけど、心のどこかにですね、そこで闇を抱えてしまいまして、何かって言ったら、売れてまうっていうね、売れてまうっていうことの罪悪感をこう感じてしまったんですね。で、僕確かアマゾンでやったと思うんですよ。アマゾンやったか楽天やったかって言われるとちょっとどっちか怪しいんですけど、多分アマゾンやったと思うんですけど、それで商品が売れちゃったんですよ。で、アフィリエイトって商品簡単に売れるんやっていうところと、じゃ売れてもたっていうこの気持ちがね、2つこう、同時に存在してまして、で、まあ、僕の中ではそこがちょっとね、なんか恐怖心になってしまったんですね。で、実はそこからですね、3ヶ月間売り上げゼロ。なんでかって言ったら、アフィリエイトリンクが貼れなかったんですよ。で、これ本当に全く気持ち分からへん人には全く分からないと思うんですけど、分かりみが強い人にはむちゃくちゃ分かる話だと思うんですけど、こういうことになるんですよ。要はビジネスっていう、その商売慣れしてないから商品が売れちゃったっていう、そのなんていう、恐怖ともちょっと違うんですけど、罪悪感っていう言葉が多分一番近いんじゃないかなと思うんですけどね。なんか全然大したことしてないのに商品売れちゃったっていう罪悪感ですね。これで、要はいわゆるアフィリエイトビジネスができなくなるっていう症状があるんですね。で、まあ聞きたい人は多分何が聞きたいかって、それをどうやって克服したかっていう話を聞きたいと思うんですけれども、実際にね、ビジネスをやっていくにあたって僕らが経験したことないことを経験することになるわけなんです。で、何が問題かというと、売れてしまう、自分に利益が入ってしまうっていうことに対して僕らは全く免疫がないので、利益が入ってしまうことに慣れるしかないんですよ。で、それもただ慣れるだけじゃダメなんです。だって悪いことしてる感じになってるんですが、なんとなくなんですけどね。その言葉にはちょっと言い表しにくい悪いことをしてるような感じ。で、一応ね、その言葉としてね、表現しないと伝わらないと思うんで、罪悪感っていう言葉使いましたけども、これを克服する、しようと思うと、悪いことじゃないってことを理解しないといけないんですよ。で、それも、本質的に理解しないといけなくて、僕が例えばね、ここでね、商品売ることは悪いことじゃないんですよって100回言ったって、絶対わからないんですよね。あ、そうなんや、ぐらいの感じになって、 全然あなたには残らないはずです。もし僕と同じ症状で悩んでるとしたら、全く伝わらないと思います。ね。だから、そうじゃないねんっていう感じになるはずな、なってるはずなんですよね。で、僕、これ、どうやって克服したかっていうと、実は僕、転売をしました。で、これが結構ね、難しいところでもあるんですけれども、転売っていうか、要は不要品販売ですね。これを、ぜひ僕はやってみるべきではないかと思います。で、何かっていうとね、要は値段をつけて、その商品がその値段で売れて、相手のお客さんがどういう気持ちになってるかっていうのを知らないといけないんですよ。ひょっとしたらこの話聞いただけで気が楽になってできちゃう人いるかもわかんないんですけど、要は自分が出した商品っていうのが売れてしまって、で、自分に、利益が入るわけですよね。利益なり、いらないものを売ってお金になったら、嬉しいじゃないですか。ね。で、僕、喜んでんのに、お客さんも喜んでるっていう環境がね、状況が体験できると、あ、なるほどなと。売れるっていうのは喜ばれることなんやっていうのが、僕はそこで本質的に理解できたんですよ。なんか入ってきたんです、スーッと体にね。で、僕の場合はその不要品販売っていうのはなんかあんまりいいもん持ってなくてなんか売るのもなんかあんまないよなみたいな感じでね。で、ちょっと初めて知ったノウハウがね、アマゾン転売やったんで、要はアマゾンに商品出そうと思ったらある程度まとまって商品出したいわけですよね。送らなあかんので送料かかるんでね。で、なんでそういうのを考えた時に、僕はアマゾンで大量にね、いろんなところで仕入れて、中古屋ですよ。中古屋で買いに行って、で、利益になるものをこう集めて、販売するってことやったんですよね。で、今で言ったら、フリマ、ね、ネットフリマがいっぱいありますね。メルカリとか、フリールじゃない、今、ラクマですね。であるとか、ね、そういうとこもあれば、ジモティみたいなね、ちょっと、これは販売って言っていいのかな、みたいなところがあったりとか。で、あとはヤフオク。いわゆるオークションですね。オークションサイトっていうのもあったりとか。で、そんな感じでいろんなところで物売れるんですよ。で、自分が、自分がちょっと思ってるよりも、ちょっとだけ持った金額をそこに出してみてほしいんですよ。これ、一番いいリハビリなんですね。要は自分が思った金額よりも持ってるわけですから、持ってるってことはそれ利益なんですよね。自分の中で言ったら。その利益の感覚って難しいんですよ。実際に買った金額よりは多分安い金額なんですけど、自分がパッと思い浮かんで売ろうと思った金額よりもちょっと盛る。で、このちょっと盛るっていうのが、いわゆる僕らの利益っていう部分に相当します。感覚の話ですよ。利益を取ってる感覚になります。なれると思います。で、これをね、販売してほしいんですよ。で、それがね、売れた時の相手の反応をぜひ見てほしいです。で、僕なんかアマゾンの販売やったんで、アマゾンってコメントもらえないんですよね。もらいに行ってもなかなかもらえないんですけど、だから物売った時にね、でもめっちゃ良かったです。でもこの値段で買えて超嬉しかったですみたいなコメントがつくわけですよね。あれ、俺利益取ったのになってなったんですよ。ここの感覚。これができるようになってから僕は途端にアフィリエイトができるようになりました。なんでかって言ったら、世の中にはそれ知りたい人がいる。例えばじゃあ転売においてもそうなんですよ。なんで転売が成り立ってるかっていうと、安く買えるとこどっかあるんですよ。で、そこにみんな行ければいいんですけど、行けない人がいるんですね。昼間働いてて、店が開いてる時間に家に帰れない人いるんですよ、僕みたいな。店が開いてる時間に家に帰れないから、インターネットで買うしかない人がいるんですよ。じゃあそういう人に、じゃあ状態のいい商品がたまたま手に入ったと。で、それを1000円で買ってきたんだけど、インターネットで、多分1500円ぐらいで売れるかなみたいな感じで、例えば1500円で売りました。1500円じゃね、アマゾンとかで売るとちょっと全然利益にならないんですけど、2000円にしましょうか。1000円で買ったもん2000円で売りました。ね。そしたら500円ぐらいは利益になります。大体ね。ざっくりですよ、ざっくり。ね。で、そうすると、500円の利益を、得たにもかかわらず、買ってくれた人はどうなってるかって言ったら、こいつお前500円も利益取りやがってとか思ってないんですよね。これ2000円で買えたらラッキーなんですよ。意味わかりますかね。こっちの言うことなんか、もうこっちの状況なんか知らないんですよ。要は手に入ったものが欲しい金額で買えたっていうだけで、それは満足感なんですよね。めっちゃ嬉しいんですよ。買った人から取ったら。 で、これね、お金を取る時の話なんで、なかなかね、経験してない人の方が多分多いと思いますけど、この感覚っていうのが分かると、自分でちゃんと商品に値段つけて、それが売れるだけで感謝されるんやってことが理解できます。何か分かります？例えばじゃあ1万円の商品。これちょっと高いって言われる人もいるかも分かんないですよ。高いという人は買わないんですよ。でも1万円の商品が売れたら、その買ってくれた人が、要は感謝してくれれば、その商品って値段相応どころか、それは安かった商品やってことになりますよね。意味分かりますか？10万円だったとしてもそうですよ。10万円のなんかサービスなり何やなりをね、提供したけど、相手がめちゃくちゃ喜んでくれたんだったら、その商品安いんですよ。かえって、この金額でかえってラッキーってなる商品なんですね。この感覚ぜひ持っていただきたい。ね。要は、買うってことは、まあ、これでいいわと思って買ってるわけなんですよ。ね。で、言ったら、相手はそれを欲しくて買ってるし、使いたくて使ったら嬉しいし、ね、遊びたかったのか分からないですけど、ゲームかもしれないし、なんか化粧品みたいなもんかもしれないですけど、なんか分かんないですけど、使いたい、まあ、もしくは遊びたいみたいな感覚で買うわけですから、全然ね、そこに金銭感覚っていうところで言うとね、まあ、もちろんもっと安く買えたらもっと嬉しいんだろうけど、全然この金額で買えたから OK って感じなんですよ。これが理解できると、いろんなところでいろんな商売やってるのが、急に理解できる。僕なんかこう体感、体に落ちたっていう感じ。落ちてきたって感じ。わかりますかね？なんか腑に落ちた。腑に落ちたっていう意味の、落ちたなんですけど。それがあったんですよね。で、じゃあ実際アフィリエイトってどういう風になってるのか。ね。さっき言いましたね。転売だったら欲しいと思ってた商品がその金額で買えない人がいるから仕方なく僕らが仕入れてあげ、代行してるんですよ。その仕入れの代行をしてるんですよね。だからその分のマージンをもらってる。でもそれでも買った人は喜んでるんですよ。それがビジネスなんですよね。商売。ね。ビジネスって言い方じゃあれですけど。商売もどっちがいいか分かんないですけど。ね。商売なんです。で、じゃあアフィリエイト。アフィリエイトなんやねんって、紹介って言いますよね。紹介。ね、世の中にはかゆいところに手が届く商品が見つからなくて困ってる人がいるんですよ。意味ありますかね。要は、先の転売の時と感覚的には非常に近いんですよ。欲しいものがこの金額で手に入れへんって言って困ってる人がいるんですよ。ね。で、一方で、そのアフィリエイトっていうところの領域で見た時は、ね、かゆいところに手が届く商品が見つからなくて困ってる人がいるんですよ。で、そのかゆいところに手が届く商品は何かわからないんです。例えば、化粧品であれば、こういうお肌の状態に対してこういう風になりたい人が、この商品、使ったらもう抜群にいいよっていう商品をもし知って、もし見たら買いますよね。わかりますよね。で、便利グッズ。ね、便利グッズとかでもそうですよ。子育てしてる人にこれがあったらもう超便利なんすって言われた人が、子育てしててなんかこうもう忙しくてね、こんなあったらええのにと思ってた人がそれ見た時にめっちゃ嬉しいですよね。僕らってその橋渡しをしてるんですよね。橋渡しっていう、ものを時間かけて、その自分のホームページっていう場所を使って提供してるんですよ。僕らがもらう報酬ってそこなんです。それなんです。場所と情報を提供して、喜ばれるための情報、場所を提供して、メーカーさんから売れた金額のうちの何割かをもらってるだけ。で、これはね、別にね、もうちょっとこの考え方って、ちょっとなかなか商品作ったことない人には分かりにくいかもしれないんですけど、商品って作った瞬間にもう広告費ってこれだけ使うって決めてるんですよね。決まってるんです。で、まあもっとめちゃくちゃ思ったより売れたもんでもっと増やそうみたいになる場合はあるんですけど、ね、商品って決まって、作った瞬間にもうこんだけの枠、こんだけの金額を広告に使うって最初から決まってるんですよ。だから僕らが紹介して売ろうが、メーカーさんがね、そのまま売ろうが、全部同じ値段で商品って売れるんですよ。売れられていくんですよね。で、はっきり言うと、僕らが介入しない方がメーカーさんは喜びます。ただ、消費者、購入者に関して言うと、購入者は、どっから買ったって、最終的に買うの、まあメーカーさんのところから買いますよね。多分販売者のページから買いますよね。販売者から買うんであれば、どういう経路辿ったって何にも変わらないです。むしろ、その販売者をね、購入経路っていうところで、僕らが、 この商品はこういう人にめっちゃいいですよって。で、実際こうやって使ってこうなったんすわ、みたいな話をこう見たときに、あ、これやんっていうふうに思ってもらえるとしたら、メーカーさんはその方が嬉しいんですよ。わかりますかね。なんとなく買ってなんとなく使ったら効果ってわかりにくいんですけど、こういう効果ありますよって言われて買って使うとね、その方が絶対効果実感できるんですよ。これは、商品使ってみる感覚で、まあわかるかと思うんですけどね。絶対その方がいいんですよね。で、じゃあ僕らって何してるかって言ったら、情報提供っていうものを介して、誰に喜んでもらってるか考えてほしいんですよ。もちろん消費者の方には、僕らが提供する、この一個挟んでるね。一見無駄に見える一個挟んでる情報によって、あ、この商品はひょっとしたら僕が、かゆいところに手が届かなかった、かゆいところに届く商品かもしれないっていう、そういう情報を提供できるわけですよね。それって受け取った方嬉しいですよね。これやーってなったら、ありがとうって思いますよね。この商品やわと。これが欲しかった。なんかようわからんかったけど、これが欲しかったんや、私はって、なった時に絶対ありがとうってなりますよね。絶対なるはずです。じゃあメーカーさんから見たらどうなんやと。メーカーさん。あ、紹介してくれて、もうありがたく買ってくれる商品をね、ありがたく買ってくれる人見つけてくれてありがとうございますなんですよ。だって広告費最初から決まってる。もう高校の広告費は揺るがないんですよ。後から上乗せしてもらってるわけじゃないんですよ。僕らのためにね、お金を消費者に上乗せして請求してるわけじゃないんですよ。僕らのためじゃないんです。なんでかってメーカーが商品売るために最初から設定してる金額なんですよ。それを、まあ分配してるだけです。僕らで言ったら、紹介料もらってるだけなんですよ。じゃあ消費者の人は、まあ僕らが紹介して、うわーってなってテンション上がってるわけですよね。嬉しいわけです。で、メーカーさん。僕らが紹介して売れたから嬉しいわけですよ。で、僕らはそこで何をもらえるかって言ったらお金もらえるんですよ。お金もらえて嬉しいですよね。みんな嬉しいんですよ。アフィリエイトっていうビジネスって実はみんな嬉しいビジネスなんです。誰も損してないです。誰も困らせない。嘘ついたら困る人いますよ。でも嘘つかなかったらいいんですよ。正直に思った通り、本当のことを伝えてあげてみんなが喜ぶビジネス。なかなかないですよ。なかなかないです。ね、まあこれね、この感覚っていうのは実際にやっぱりだから商品を売ってみて、喜ばれるって感覚が身についてないと、こう身についてるか、その体験してないと、本当のところはちょっとわかりにくいと思います。僕が今本当に思ってるレベルで理解しようと思ったら、そこを理解しないと絶対無理だと思います。ね、まあ、めったにないですけど、アフィリエイトで商品が売れた時に、そのアフィリエイト売れた商品の対するコメントがね、自分のブログにつく時あるんですよ。めったにないですよ。僕今まで2件しかないですけど、経験はね。それがあったらもう本当にわかりますよ。これが欲しかったんですって、言われた時に。あ、やってよかったって思いますよ。やってよかったって思ったらもうこっちのもんですよ。これはやったらいいんやと。できるようになります。もうサラサラできるようになります。その代わり嘘つけないです。もうそういう経路で来た場合は、自分の知らない商品売るとかってかなり今日のメンタル来るんで、なかなかできないですよ。なかなかできないですけど、まあ、本来アフィリエイトってそういうもんかなって僕思ってましてね。生粋の商売人でない限りはそういう風にビジネスされたらいいと思います。自分が正直に使ったものを使った感想を書いて、それを見た人が、これが欲しかったんやって言って買って喜んでくれるって、それ最高じゃないですか？いいと思いません？で、そういう感じでビジネスされたらいいんですよ。だから無理にアフィリエイトブログって言って、じゃあこれ売らなあかんみたいな感覚でやるって僕おかしいと思うんですよね。そうではないんですよ。ブログって本来自分が書きたいことを書いてやりたいことをやる場所ですから、自分の庭みたいなもんなんですよ、ブログってね。自分の庭にさ、わかります？盆栽置いて、まあ怒るとしたら、まあ男の旦那さんが置いて奥さんが怒る可能性はありますけど、中の人だけなんですよ。周りの人に誰も迷惑かけないですよね。まあ臭いもん置いたらちょっとあれですよ。それはちょっと迷惑になるようなもん置くなって話なんですけど、まあ、自分のね、エリアの中で、その迷惑にならない遊びするんだったら何したって別に構わないじゃないですか。別に自分が楽しいようにしたらいいじゃないですか。こうした方がいいよって言われたって、私はこうしたいねんって言ってこうしたらいいじゃないですか、別に。それがブログなんですよ。なんでなんかね、 一生懸命アフィリエイトしなあかんわみたいな感じでやってる人、やっぱり見受けますけどね。たまに見ますけど、そういうコメントしてる人見ますけど、いや、違いますよと。違うんすよ。ね。やりたいことやる場なんです。ブログって。自分の庭なんです。好きなことやりましょう。で、本当に、あ、本当にこれはもう、私の記事には価値あるかわからないけど、喜んでもらえたっていう感覚、感想をね、仮に入れてもらえたら、初めてその時に理解できるんで、それまでまあ一生懸命ブログやってみてくださいよって感じなんですよ。絶対どっかで来ますから、そういう時が。ね。で、まあ僕、それが早いか遅いか、それはタイミングわからないです。正直言って、1年経っても誰も見てくれなくて感想もらえない場合もあると思います。まあ、早かったら、ほんと一週間、三日とかでね、うわ、これやーってなってる人が、こう、もう目キラキラさせながらコメント書いてくれる人いると思うんですけど、そういう場合もあるんです。で、どんなパターンも、いろんなパターンある。で、じゃあ、では僕らそれをもらうために、じゃあいろんなところで拡散したりね、ツイッターで紹介してみたりとか、まあ他のね、媒体なんかいろんなところでこう自分のこういうの書いてますよって言ってみたりとか、そういうことをいろんなやるっていうのは、全部そこを経験するためだと。ね、実際にその自分がやって、誰かに感謝されるっていうのを、まあ、塩見がこうやって、塩見って言っちゃった。いや、ブッシーがね。塩見です。どうもよろしくお願いします。いいっす。ね。まあ、塩見がこうやって言ってたと。だから私はそれを経験するために今頑張ってんねやっていう感覚でいいですよ。もうそれでいいと思います。もう僕のせいにしたらいいですよ。ね。そしたら、まあ、もうこいつが言ってたしなっていうぐらいでやってみてください。ね。それで一生懸命頑張ってね。うまくいかへんかったら、うまくいかへんなって思う前にぜひね、僕のサービス受けてほしいんですけど、まあそこでね、お金使うかどうかっていうところ、まあ悩まれるとこだと思うんで、まあそういうのって、やっぱり感覚的にね、理解できないと本当にできないところなんで、まあちょっとそういう気持ちで頑張ってみてくださいよ。ね。で、なんか遠回りするの嫌やと思ったらさっさと僕のサービス受けてください。CM っぽくなりますけどね。僕は本気でそう思ってやってますんで。うん、で、だから、なんかそうやって、ちょっと悩んでるとか、まあそういうことがあった時にね、やっぱり、誰かが後ろを押すのが一番早いんですよ。でもどう考えてもそれが一番早くて。だからこういう音声とかも僕、できるだけね、あなたがやろうと思ってること、後ろから背中ボンって押そうと思って、こうやって喋ってます。ね、この音声聞いて、ひょっとしたら誰かが、ね、誰か一人でも、あ、これ、こうかと思って、ブログビジネスね、一生懸命やってみようと思ってくれたら僕は嬉しいです。ね、そのつもりで作ってるんで、まあもしね、なんか何か感じる方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ感想とかいただければ嬉しいです。はい、早口になりましたけども、むちゃくちゃ長い時間喋りました。よかったら参考にしてみてください。ということで、23分、ありがとうございました。最後までお付き合いいただいてありがとうございます。まあまあ、末永くぜひ、ね、お付き合いいただければと思います。はい、ということで、以上です。ありがとうございました。